今日はコリント人への手紙第2の4章1節から6節です。このところには神の御顔の輝きについて語られています。1節を見ますと、私たちは憐れみを受けてこの務めについているとパウロの言葉が出てきています。この務めとは何か、それはイエス様の救いを伝える福音宣教のことを指していると考えられます。でもこの落胆するということが実は出てくる。なぜならば私たちが語るこのイエス様の救いを全ての人が喜んで聞いてくれるとは限らないわけです。かえって反発される、また拒絶される、そういうことがあると思います。しかし落胆することがない。なんでパウロはこんなことを言ったのか。それは憐れみを受けてという言葉にあるわけです。私たちの救いは何かっていうと、自分が努力して救われる価値のある人間になったということではないわけです。むしろ私たちは何の価値もない、もう神の前には虚しいものである。しかし神様の憐れみをいただいて私たちはこの救いに預かったということであるわけです。イエス様がもし十字架で死んでくださらなかったら、私たちの罪は許されることはなかったわけですし、そしてもう一つ大切なのは、そのイエス様の十字架を自分が信じることができたということであるわけです。かつては私たちはその恵みを知りませんでした。しかし私たちはこのイエス様の十字架の救いを信じることができた。それは後に出てくるこの大いという言葉に関わりがあるわけですけれども、まず私たちはこの落胆することがない。じゃあどのようにすべきか。それが2節のところに帰ってという言葉が続いています。恥となるような隠し事を捨て、ずる賢い歩みをせず、神の言葉を曲げず、真理を明らかにするとあるわけです。たとえその人がイエス様のその救いを心に受け入れてくれない、そういうことがあってもですね、私たちは自分の考えで神の言葉を曲げる、いろんな説明をつける、そしていろんなこの言葉でもって語る、そういう必要はないということです。もう私たちは純粋にこの真理の言葉を伝える、それがもう私たちの務めということであるわけです。神の御前でとですねあります。ですから私たちが、まあ、イエス様のことを伝える、また教会の礼拝に誘う、もうそれは率直にもう言ったらそれだけでいいということです。私たちのなすべきことは人を救うことではなくて、私たちはこの救い主イエス・キリストを伝えるということです。ですからこのすべての人の良心に推薦していますとパウロはこの推薦という言葉を使っているわけなんです。まあ、選挙の時でも立候補する人があると、それを推薦するという人がいるわけなんです。ですから私たちもこのキリストを救い主として推薦する、それを行った一人の人はアンデレという人がいます。アンデレによってペテロは誘われてイエス様にお会いした。ペテロは素晴らしい働きをしたわけですけれども、もしアンデレがこのイエス様のところに連れてこなかったら、ペテロは果たして救われただろうか。ですから私たちはペテロのように大胆に福音宣教を語っていくってことはできなくても、アンデレのように救い主がおられるってことを推薦する、伝えるっていうことができるのではないかと思います。そしてなぜ福音を伝えていくっていうのが困難なのか、その一つの理由は3節にこの覆いがかかっているという言葉が出てきます。私たちの福音に覆いがかかっているとしたら、 それは滅びゆく人々に対して覆いがかかっているとパウロは言ってるわけです。だから私たちはどうしてこのイエス様のことを伝えられないのか、話をした人が聞いてくれないのか、実はそれはこの滅びゆく人々に対して覆いがかかっているんだってことです。だから私たちは絶えず神様の御前に出て、心の中にイエス様の愛、そしてまた憐れみをいただいて、自分は生かされている、それをもう大いに感謝することであるわけですけれども、しかしこの福音を聞く人たちに実は覆いがかかっている。そしてこのことは4節を見ると、この場合はこの世の神が信じない者たちの思いを暗くしとあるわけです。この世の神とは一体誰なのか、それは神に敵対するサタンであるということです。ですからサタンは働いて、この信じない者たちの心をますます暗くし、疑いを抱かせ、神様から離れさせようとする。そしてまた私たちもイエス様に従っていくんですけれども、そういう私たちに疑念を起こさせて、そして私たちさえもこのイエス様から離れさせようとするのが、これがもうサタンの狙いであるということです。その働きはまさに天地創造の初め、人間が作られてエデンの園を治めていた時にサタンは近づいてきて、アダム・エヴァに疑念を抱かせて神様から離れさせようとしていった、その企みを私たちは見破らなければならないということであるわけです。そしてこの信じない人たちの思いは暗くなってしまうっていうのがこの実際の姿だということです。だから私たちはその姿を見るときにがっかりしてはいけない。むしろ私たちは信仰に立って、神様が実は自分を明るくしてくださっておられる。ですから私たちができることは何かっていうと、イエス様にしっかりとつながっていくということであるわけです。もうこの世で私たちが生活しているっていうこの事実は否定することはできません。しかし私たちはイエス・キリストに結び合わさっているものである。そしてこの覆いはまさにこの信じない人たち、もう滅びに向かっている人たちにかけられているということを私たちは理解し、それをいかにしてじゃあその覆いが取り除かれるようになっていくのかということはこの後に出てくるわけですけれども、大切な一つの心構えは五節に、私たちは自分自身を述べ伝えているのではなく主なるイエス・キリストを述べ伝えていますということです。だから私たちは自分を伝えているのではない、もうともすれば自分が言っていることは正しいという思いにとらわれてしまって、そして信じない人ともう言い争いになってしまうということが出てくるのではないかと思います。でも私たちは自分を伝えているのではない、イエス・キリストを述べ伝えている。そして私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのですとパウロはコリントの人に言いましたけれども、私たちは実はイエス様のために使えるしもべなんだということをいつも自覚するものでありたいと思います。確かに目の前にはパウロの前にはコリントの人がいましたし、また私たちも、まあ、教会のいろんな人たちがいるんですけれども、大事なことはこのイエス様のために私は使えているんだ、イエス様に使えるものである。ですからイエス様自身もこの世に来られて福音宣教に立ち上がられても、さまざまな困難妨害があったという事実があるわけです。そしてしかもついにはもう敵の手に捕らえられて十字架にかけられる。でもそれは私たちの罪が許されるために払ってくださった神様の大きな代価である。それを私たちは知ることができるようになったということです。で、実はその私たちが福音の真理を知ることができたのは何かっていうと、 6節に出てくるこの光という言葉です。闇の中から光が輝き出よって言われたのは、これは創世記の初めで、天地創造の主なる神様がこの無から有を作られて、そして闇の中にこの光をですね、神様は創造された。そしてこの光は実はその後に続くキリストの御顔にある神の栄光ということであるわけです。この御顔っていう言葉は実は旧約聖書に出てきます。そして旧約聖書に出てくるこの御顔っていうのは、実は神の臨在という意味があるわけです。御顔の輝きっていうのは何かっていうと、いつも自分の心の中にイエス様のその御顔の輝き、その御顔の輝きっていうのは復活されたイエス様の姿であるわけです。あの復活の夜にも弟子たちは集まり、閉じこもっている中にイエス様が現れて、そして彼らに平安あれシャロームと語られた時に弟子たちは主を見て喜んだ。ですから彼らの心は言うなれば塞がれて真っ暗だったんですけれども、しかしよみがえられたイエス様が彼らの中に入って、その御顔の輝きを輝かせられた。もうイエス様はおそらく喜びに満ちておられて、ニコニコされていたと思います。決してお前たちが裏切ってこんなことになったんだぞっていうようなことは一言も言われなかった。でもイエス様は以前から言われたように、自分が十字架にかけられて死の中からよみがえる、おそらくそのことを弟子たちは心の中にはっきりと思い出したんではないだろうかと思います。イエス様が約束されたことは必ず成し遂げられるんだ。そして復活のイエス様を見て弟子たちは喜ぶ。そして実は私たちの心をも輝かせるものがあるわけです。それはその後に出てくるこの栄光を知る知識を輝かせるという言葉と、私たちの心を照らしてくださるという言葉です。この知る知識っていうのは、これはおそらく神の御言葉聖書を指しているでしょう。その聖書の言葉が輝く時がある、まあ、私たちも聖書を読んでいる中にこの御言葉が自分に語られているということを感じることがあるんではないかと思います。そしてそのことが実は私たちの心を照らしてくださった、この御言葉によって自分の心が輝く、実はこの輝くもの、そしてまたこの照らすというのは、実はこれは聖霊の働きであるということです。私たちは自分で聖書の言葉を理解して自分の心を輝かせるということはできません。しかしイエス様はもう一人の助け主を使わす、それは聖霊であると言われたわけです。そのご聖霊が私たちのうちに働かれるときに、なんとこの聖書の言葉、最初は理解できなかった、しかしその一つの言葉が自分のこの心に輝きとなって現れる。そしてそれはまさにご聖霊慰め主が私たちの心を照らしてくださるという働きになるわけです。ですから私たちの一つの大きな特権は、この聖書の言葉を神の言葉と信じて、そしてそれが輝き出て他の何よりも尊いもの、そして自分の心を明るくするものであるということが分かるということであるわけです。ですから私たちは落胆することはない。たとえこの世にあって悪魔が働き、そしてまたこの人たちがなかなか信じられないということであっても、私たちはがっかりしない。なぜならば神様が自分の心の中に働いて御言葉を持って照り輝かしてくださる、そのことを私たちは証しをするということです。神の御前で全ての人の良心にもうイエス・キリストを推薦する、私たちが伝えるのは自分ではない、キリストを述べ伝え、またイエスのために私たちは使えるしもべである、そのことをいつも自覚し、また このイエス様のことを伝えていくものにさせていただきたいと思います。